時刻は3時30分です。毎月2回放送しています、学び続けたいあなたのために大人の力、今週も始まりました。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本の代表理事、ロコ先生こと古川博子さんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、このスタディライフ熊本、今日はその応接室で収録をしているんですが、はい、なんか賑やかな声もずいぶん聞こえてきますよ。
ねえ、
こちらはどういった、事務所なんでしょうか。
はい、ここは生涯学習支援事務所です。一生涯こう学びを、ね、深めていきながら、そして自分の人生をより良くしていきましょうというようなことをサポートさせていただいている事務所です。
あの扉の向こうで賑やかな声がしておりますけれども、その皆さん方はどういった方々ですか。
はい、ですね、ここにはそうですね、登録数でいうと30人ぐらいの先生がいてくださってるんですけれども、その今先生方と言いましたけれども、各人いろんな講座を持ったり スクールを持ったりしていらっしゃいます。それで、まず体教スクール、その私どもこう人生っていうととっても長いんですけれども、その長い人生を3つに区切って、授業を展開してますけれども、その1つ目が今言った体教スクールですね。出生子育ての時期ということで、そういったところで先生方が向こうの、あの扉の方にはおられますね。
なるほど、はい、なんかこの先生方だったら非常に楽しい講座されてるんだろうなという感じがいたしますね。そのように先生方がさまざまな受講生の方々と関わり合いながら、来てくださる受講生の方々がより人生豊かにしていくというわけなんですね。
はい、そうです。そしていろんなこうキャリア教育なんかもしてますから、いろんな会社さんの、人材研修なんかもさせてもらってます。
ということで、今回の大人の力のテーマが、
はい、今日は人を生かすということにしてみました。
これはね非常に大切な、そしてこれからどんどん日本の人口が減っていく、労働人口が減っていくって言われておりますけれども、その中によって非常にこれは日本の課題として挙げられることですね。
はい、自分がより輝けるということですよね。人を生かす、ね、私たちは人を生かす、自分で言うと自分がもうしっかりこの思いを持って輝いた人生を歩むというような、そういったことの、導き方がスペシャリストと言いましょうか、そういったお仕事にずっと関わってこられた方を今日は学びストとしてお招きしています。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。大学生の就職活動が始まっております。ロコ先生、
はい、
就職活動ってロコ先生の時どうでした？
そうですね、私の時は、今みたいになんとかシートとかね、今ありますよね、いろいろ自分のことをこう自己評価するようなシート、そんなものとかはなかったですね。履歴書っていうのはありましたよね。で、今ももちろん履歴書もあるんでしょうけれども、そんなものがありましたし、そしてやっぱり自分が行きたいところを目指して、それに向かって進んでいったっていう感じかな。けどいくつもね、就職のために会社をこう訪問したというような経験はないですけどね。
私もそうですね、 OB、OG 訪問っていうのが本来一番その職場を知るのにはとてもダイレクトに話が聞けるので、皆さんされるって聞くんですけれども、はい、私もバブリーがちょうど終わるか終わらないかくらいの時だったので、まだその求人倍率も結構よく、そこそこしとけばそこそこ泣いてもらえるかなというような甘いアマちゃん世代なんですよ、結構私のところが。それだけにね、こうその後こう 社会が厳しくなってリストラの時の一番のこう標的にされる年代でもあるんですけれども、働くってなんだろうっていうことを考えながら、やりたいことってなんだろうっていうのを真剣に考えながら向かい合いながら就職活動するという意味では、今の学生さんたちは非常に意識高いかもしれませんよ。
おっしゃる通りですね。今の本当に学生さんたちは自分が何ができて、どういうことをやりたい、だからこういうような会社に行く、そのだから社長さんの思いを聞くとかね、そういったことをこうしっかりやってらっしゃいますよね。まあそういったものにきちんと対応していらっしゃる、今日は金桂ファームの、お一人、総務本部長の松崎武則さんをお迎えしてますので、松崎さんに、その辺のことをちょっとお伺いしてみたいと思います。松崎武則さん、こんにちは。
こんにちは、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今金桂ファーム、総務本部長ということでご紹介したんですけれども、その金桂ファーム自体 その採用に大きく関わってらっしゃる方ということでよろしいんですか。
そうですね、もう20年ほどずっと採用に携わってますね。
20年、
私もお世話になってたかもね。
それがなかったかもしれない。
うまいですね。
ありがとうございます。
そう、20年の間に学生ってどうですか、受験する学生たちというのは。
いや、やっぱりだいぶ変わってきたんだろうと思いますね。さっきお話があったように、当時は就職が良かったですから、それに考えずに、この仕事に来てみたいということで学生さん来てたんですけど、最近はもう選んでこうかなり下調べして来てるっていう感じがしますね。
20年前ということは、私が学生を卒業するぐらいですから、その当時やっぱ違う、その時にこう真剣度合いっていうのがすごいこう伝わってくるんですか、今の子たちは。
そうですね、真剣度合いというか非常に真面目ですね。以前はなんか一発勝負でなんかこう目立つことしたらいいみたいな、そういう雰囲気の学生も結構いたような気がするんですが、最近はそういう辺がないですね。ある程度こう下調べしてこの会社に入りたいということで受けてくる子が多いですね。
金桂ファームさん自体は地元の方々だけでなく、どうですかね、こう他のところからも受験する学生さんたちはいらっしゃるんですか。
そうですね、リクナビ使ってますから、全国から募集しようということでやっています。今
全国から。
そうですよね、だからこそ優秀な人材が集まってきということで、じゃあその会社にとても憧れを持ってその学生たちは来るわけですよね。どうですか。
そうですね、一番の情報がホームページを見て来る子が多いんですけど、よく言われるのは何をやってる会社かよくわからないって言って
。確かに金桂ファーム、グループ名ですかね、は
い、そうです、金桂ファームということで募集してますので、ただずっと面接を重視しながらやってますので、その中でこうお互いに絞り込んでいくというふうなやり方をやらせてもらってます今。はあ、
金桂ファームさん自体がとてもこう幅広い職種といいましょうか、本当に社会にいろいろ貢献してらっしゃる部署もあり、そしてもちろんその、一つの専門職を追いかける部署もありというようなところでね、その金桂ファームさんなんですけれども、その学生たちをこうどうやって採用していくかっていうのをちょっとお伺いしてみたいななんて思ってるんですが、
うちの場合はまずですね、はいはい、学生を絞り込まないという形でやってます。
絞り込まない、
いろんな方にチャレンジしてもらうということで、よく何学部だけですよという話があるんですが、それと男性女性とありますけど、うちの場合はもう一般に広く集まっていただいて、その中から順次こう面接しながら決めていくという形になっている。
例えばですよ、その金桂ファームさんの中には税理士法人もございますね。で、税理士法人でそこに入職するということであれば、なんとイメージ的に例えば大学 その経営学部だったりとか、小学部なのかちょっと分かりませんけれども、そういう専門的な知識を持った人たちが受験してやってくるってイメージがあるんですが、今までにも全然関係ない学部の学生さんたちも入職した例はあるんですか。
たくさんありますね。で、本来の業務がもう中心になるのがその税務業務というか、税理士法人が今中心になってますけど、入社のメンバー見ると小学部関係もいますし、あと法学部、理学部、 教育学部、まあ、いろいろですね、さまざまな学校から来てる。
理学部っていうと理系ですよね。
理系です、はい。
もう計算は強いのかどうか分かりませんけども、はあ、多様な人材を採用されてるんですね。
そうですね、それがうちのやり方って言ったらいけないか、もう決めて絞り込んでしまいますとそういう集団になってしまいますんで、いろんな人材を広く集めたいということで、そういうふうなやり方をさせてもらってます。
その多様な人材をっていうのは今非常にこう企業にとって求められているのかもしれませんね。
だからこう学部にこだわらず。
そうですね、学部に全然こだわってないですね。
その人の生き方が、はい、まあ、だからやっぱりこう一つをなんか真髄してこうしっかりやってきた人は、まあ、全てにおいていろんなことを、ね、網羅できるというようなね、だから最後まで残る方はやっぱり何か一つしっかりお持ちだったからこそ、増崎部長の目にかなって近畿ファムさんの皆さんの目にかなって採用になるというような形ですかね。
そうですね、最初うちの場合は面接は結構幅広く若い人たちから全員参加して、参加できる方は参加してもらって、
面接官として。
そうです、そうです。なぜそうするかって言ったら、やっぱり仕事する人たちはやっぱり仲間ですよね。だからこの人でしたったら一緒に仕事できるんじゃないかという、そういう第一印象って非常にやっぱり大切かなというふうに考えてますんで、それで広く若い人たちに最初会ってもらって、で次はその、部長さんたち、それから役員面接というふうに3段階でだいたいやるようにしてます。
全社を挙げて全員で採用試験に関わってるっていう感じですよね、皆さんで。
そうですね、だからそのやっぱり選んだ方っていうのは入った時に育てるという責任も十分あるのかなというふうに思っております。
そう、入って終わりじゃなくて入ってからですね。
そうですね、はい、
おっしゃる通り、その入ってからどんな人に会ったり、どんな考え方にこうヒッティングしていくかというか、そこってすごく大切ですよね。私入社してといいましょうか、会社に入って、20代の頃にどんな人に出会うかによって自分の職業観変わるかななんていうふうに思ったことがあるんですけど、どうですかね、その辺は。
いや、それは全く私も一緒で、今の職業ついてるのはやっぱりそのトップの考えに賛同してずっと勤めてると思うんですけど、若い方も一緒じゃないかなと思ってます。やっぱり素晴らしい、上司がいれば自然とやる気も出てきますし、そういう意味では全てが一緒にこうなんですかね、こう計算しながら上がっていくと、もうそれができるうちの業種なのかもしれませんね。
そんな中で、研修、いろんな研修を近代経営さんやられてると思うんですけれども、うちもスタディライフ熊本では、水野さんがその辺のところをしっかりやってくれるんですけれども、研修の大切さっていうようなことを少しちょっとお話し進めていきたいなと思うんですけれども、今こう松崎さんのところではどんなこう研修の仕方を一番欲しいななんて思ってらっしゃいますか？
そうですね、いろいろ専門的な研修は自分たちでできるんですが、できない研修ですね、人としてどうなのかとか、会社のその役割みたいなのはどうなのかとか、身内では言ってしまいますと、自画自賛になってしまいますので、第三者からやっぱり受けて、水野さんとかですね、こうお願いして、外部からやっぱ刺激を受けさせていただくと、そういう研修をぜひ今から取り入れていきたいなと思っておりますけれども。
その専門的分野だけではなく人として、
おっしゃる通り、人としてっていうのはやっぱり大切で、それが仕事の仕方、細部にこだわるとかねやっぱりもうなんかその人の机の周りを見てると、この人がどんなことを思いながら仕事をしてるかっていうのを分かりますよねって言ってしまうと、
大体分かります、その人の行動で、はい、癖がありますこれ人はですね。
研修をした時にそのいろんな人と関われるような研修を組んでいったらいいよなと思ってるんですけれども、例えば自分はこの若い人、そしてまた中堅どころ、そしてもうね、人生をしっかりまとめ上げてる方っていうようなところで、そのお話を聞くことによって自分のこう歩んでいく道、そういったものをしっかりこのお持ちになりながら自分の職業観も育てていってくださったらななんて思ってるんですけど。
そうですね、そう私も思ってます。で、まあ、新人さんは一番そのいい研修だなと思うのはやっぱボランティア関係が一番いいかなというふうに、うちの場合はまあ月1回は必ず何かのボランティアに参加するということで、その辺はカバーできしていこうというふうにやってるところですね。
そういえばこの間ですね、多分金慶さんの新入社員さんじゃないかと思うんですけども、坪井川に大阪からやってきた船ですか、
ああそうですね、
はい、遊覧船が来てる時に乗車を案内してる人が8匹いてたんですが、どっかで見たことある顔だなと思って
あれ、
そうですよね、
まあ、強制的にですね行ってもらってって、まあ、第9という形で研修だからということで行ってもらってます、はい、
そこにはいろんな年代の人との学びがあるだろうし、もちろん自分がやれることをそこでね発揮していただくというような、面白いですよね。そういったところにもこう行っていただくわけですね、会社の方から。
そうです、そういう場をまずは提供します。でその後2年目3年になってくると、ボランティアに関しては自分で探して活動する人もいますし、まあ、全くしない人もいるかもしれませんけど、それはその人の選択でやらせてもらってますけど、
そういう形で、まあ、場をセッティングすることによって、自分自身で、まあ、第二の名刺ではありませんけれども、自分のもう一人の生き方っていうものを仕事とは別に作り上げる、そのことによって相乗効果で仕事にも私生活にも、まあ、ワークライフバランスではありませんけれども充実した豊かなものになってくる。そこまで見越して、やはりこう職員の方々と関われるという人事はこれすごいですよね。
そうですか、それね、もううちのは、まあ、通常やってるからですね、これを30年ほども続けてますので。
30年ですか。
そうですね、もう30年間ずっとボランティアに関しては、まあ、トップがよくやりますから、それに後をついてみんなこう行ってる状態ですね。ただ最近の若い人たちはよく学生の時やってますね、
う
ん、私たちの頃はアルバイトばっかりやってたという学
生ですね。一緒です、
はい、
確かにね、そういう意識がとても育ってらっしゃいますよね。
面接の中でもそういうのはやっぱりいっぱい出てきますか。
出てきますね、まあ、自分をアピールということでも、まあ、自然とみんなの目がそこに集中してしまうというか、やっぱり継続してる方はやっぱりそれなりのも持ってるなというね気がしますね。
本当に素晴らしい考えをお持ちの若者多くて、だからこそ、まあ、中堅、私中堅かな、もうちょっと違うかな。でその人たちもそっちに寄り添わないといけないと思うんですよね。私たちの頃はああだったっていうこと、もちろんそれを言うことも大切だけれども、今若い人たちの考えというのはとてもね、ここなんか素晴らしいものも、私たちと違う、ね、ものもお持ちなので、それをこう一緒にこう育てていくっていうような、だから中堅どころがいい会社は伸びますよね。
そうですね、それはそう思いますね、はい、もうやっぱりそういう活力がある方が間違いなく伸びると思いますね。
今中間管理職と言われている大変な方々
そう、上からも下からもというような、そこに対するアプローチっていうのも必要になってくるんですかね、人材の中では。
そうですね、やっぱり会社の中、その辺が一番しっかり教育といいますか、何かそういうものが必要な世代なのかなと気がいたしますね。
金慶ファームにこう入職された当時ですね、はい、もう何十年前かはちょっと胸をお聞きしませんが、40年前でございますね、はい、その時はその全社員は何人ぐらいだったんですか。
そうですね、5人だったですかね。
今は
110人いますね。
そうな、5人であればですよ、そのトップの考えだったりとか、トップからのこういろんな指示っていうのもこう行き渡ると思うんですが、100人超えてしまうと、その後やはりそこでやはり中堅社員の力っていうのがこれより重要になってきますね。
そうですね、ですから何かをしなくちゃいけないと常にまあですね、いらっしゃいますから。
なるほど、人が育っていくっていうのはもう新入社員で入った時だけじゃないですね。なんとなく10年20年経つとそれなりにやってきた感があるので、なんとなくこう、できてると思ってるわけじゃないですけれども、ね、自分流が出来上がってくるので、それでこうやっていけるかなっていう感じがありますが、それだけじゃない、時代も変わってきますし、人も変わってくるので、常にこう成長していきたいっていう気持ち持っておくこと必要ですね。
そうですね、それぞれの年代がもうやっぱりそこにチャレンジしていく、いろんなところにチャレンジしていくっていう気持ちを忘れずにいくと、やっぱりこう 上手にというか綺麗に融合、綺麗にと言いましょうか、あの心地よい環境が作れていくのかなと思いますけど、
さっきおっしゃいましたその中堅どころですね、やっぱり常に新しいものをチャレンジするという精神はその若い人ではなくてやっぱりみんなが持っておかないと、まあ、今からのこの世の中を流れていったらいけないですけど、やっぱりすごく知恵を出しながら、まあ、こう研鑽していかないと取り残されてしまうというような、そういうことになりかねないんじゃないかなというすごく危機感は今ありますですね。
だから特にグローバルな時代になってきているので、昔であれば、まあ、ある程度の、まあ、商品というかツールをですね、こう開発し提供すれば満足度高かったかもしれませんが、今世界が相手ということになって、その中でですからね、やっぱ差別化を図るためにも多様な人材がいて、その多様な人材が刺激し合う、でその多様な方々がいらっしゃるからこそ、そこで あれいいなって自分もそれを取り入れようっていうチャレンジが身近にできるっていう、そういった意味では刺激し合う職員の体制が金景ファームさんの中にはありそうですね。
おっしゃる通りですね。本当にあの刺激し合ってお互いがより良いものをこう見出していく、そんなあの会社さんかななんて私常に思ってるんですけど、まあ、私どもも目指したいですね。
そうですね。ここまでお伺いしてきまして、はい、会社を選ぶ、どこに就職するかというのはその会社の名前また大小とかですね、もろもろ、まあ、表面的なところもあるんですけれども、果たして自分がそこに行ってどこまで成長できるんだろうとか、どんな姿が思い浮かぶことができるのかな、社員をどれだけ、ね、大切に育ててくれるのかなっていう、ここも一つの大きな基準になってくると思いますので、ぜひ皆さん、先ほどロコ先生は会社訪問とかしたことないかなっていうことがあったんですけれどもその部分も含めてね、含めて OGOB 訪問をしてみたりとか、はい、あとインターンシップして、そのターで行くのではなくですね、実際に受け入れてらっしゃいますか？
かなり受け入れてますね。夏も、3日ずつぐらい4回5回やってますの で冬もやってます、はい、だから年通してずっとやってる状態ですね。
あ、そういった時のインターンシップに関わる時の姿勢っていうのもそのことによって変わってくるでしょうからね。
でいい人はそこでスカウトするようにしてます。
お、来ました。やっぱ見てるもんなんですか？
あのそこにいる上司がしっかり見てて、あまり言ったらいけないかもしれませんけど、やっぱりこそっと、ここはいいからという話が入ってきますね。ただその時入社試験では必ず連絡をして必ず受けてもらうように会社として努力しています。
受けに来たらじゃなくて受けに来てくれるように、
はい、
そうなりたいですね。
本当そういう自分だったらね、嬉しいですよね。
そうなりたいです
ではせっかくですから、これからその就職、そして社会人になることをですね目指して頑張っている若者にですね、松崎本部長から一言メッセージお願いしていいですか？
そうですね、とにかくですね、何でもチャレンジじゃないですけれど、自分を決めつけないでいろんな業種に当たってみて、そこでもしその好きなところ入るか入れるか分かりませんけど、入ったところでは精一杯やっぱ努力していただきたいと、それが5年後10年後の自分を作っていくんだということをやっぱ信じて頑張っていただければというふうに思います。
はい、ありがとうございました。今回は、その働く、そして育つ、成長する人材ということにつきまして、金景ファームの総務本部長松崎さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
ではスタディライフ熊本からのお知らせです。スタディライフ熊本では辰田の森体育館で展開しておりますさまざまなサークルの受講生を募集中です。関心がある方はぜひスタディライフ熊本のホームページをご覧になってください。スタディライフカタカナ熊本漢字スタディライフ熊本で検索してください。 今回マナビストとしてお迎えしました金恵ファーム総務本部長の松崎さん、いや、 やっぱりこうね、20年もその人材採用に関わってらっしゃった人を本当見てらっしゃる姿がよく分かりましたね。
はい、あの松崎さんとはいつもこうなんかこうなんでしょう、忙しい中にこうお話をしているので今日みたいにゆっくりとこの人に関してのお話を聞いたことはなかったんですけれども、あのとてもなんかこう松崎さんがどういうふうに関わって今まであの人を育てられ、そして会社を愛してらっしゃるかっていうようなことが非常に伝わってきました。
うん、皆さんも採用試験の中でこういった人と出会うがきっとあるはずです。そういった時がひょっとしたら自分の入りたい、なんかここでやっていけるぞっていう会社との出会いなのかもしれません。ぜひこれからの就職試験を楽しみながら出会いを大切に進めてください。ロコ先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。